や火鍋美味しかったですね。
まず匂いがね、
火鍋ってやっぱ独特の匂いするよね。
うん、
火鍋って何のどこの食べ物なの？
中国じゃないの？
中国なの、
うん、
あ、中国の伝統料理みたいな。
まあ私の脳内だとそうなってますけどね。
なんかね、火鍋専門店に行ってきたんですよさっき、
うん、火鍋行った時にやっぱ身を食べちゃうじゃん、うん、いつも。
あー、分かる。あの鍋の中に入ってる身ね。
うん、でいつも口に入っちゃってあにゃーってなるんだけど、今日お店の人に勇気出して、
うん、
これ食べても平気なんですかって聞いたら、
聞いてた、勇気出してた、
平気ですよって言ってたよね。
ただこの丸いものは胡椒になるので苦手な方は気をつけてくださいって言ってた。
めちゃめちゃ口に入った。
めちゃめちゃ結構硬いんだよね、そんで胡椒が。そう
で、まあでも噛んじゃって、
うん、
中で胡椒が弾け飛んで。
ただ刺激が欲しいですから。
まあ美味しいよそれもね、
全然大丈夫だね、
うん、
やっぱりさ、その年を取っていくにつれて、
うん、
その舌の感覚っていうのがこう鈍感になるんだって、やっぱり。
え、
だからみんな刺激物とか、
今日も辛いラーメン食べちゃった。
そう、欲するのはなんかそういうことらしいよ。ちっちゃい子ってやっぱ辛いのダメじゃん基本。
確かに、まあ、辛いの酸っぱいのとかね、あんまり好きじゃないもんね、うん、
とか、あとやっぱ野菜とかの味も、
うん、
なんか苦いとかすぐ感じ取ったりとかするじゃん。でもなんか大人になるとさ、
うん、
本当になんかそういうのあんま感じないじゃん。野菜もなんか全部美味しく思うし、うん、
ダメなの？
え、だからなんかその鈍くなってんだって。
え、
だからむしろ刺激のあるものが美味しく感じるらしい。なんか
でもどう思う、その鈍くなったことによって世界も広がってるっていう事実について。
私は嬉しい、野菜を美味しく感じられるし、
いいね、うん、
なんか何でも美味しいと思えるから。
それはやっぱり人生の縮図なんじゃない？
ああ、そうね、うん、ただだんだん多分食べ物だけじゃないんだよ、
うん、
その年取っていくと全てのことが鈍くなっていくから。だから
鈍くなるっていうとね、
まあ良くない感じがするんだけど、
体勢がね、
そうそうそう、例えばさ、
うん、
前だったらめちゃめちゃショック受けてたことも、
うん、
なんかあんまり気にならなくなったりとかするんだよきっと。
まあ分かりやすい話で言うと、一人焼肉、この間の話で言うとね、
うんうん、
一人焼肉行くのも別に
気になんない、
気になんないですし、一人カラオケも全然私今気になんないですし。
だからさ、気になんないことはめっちゃいいことだからさ、
うん、
なんか横柄にならないようにするっていうところだけ気をつけたよね。やっぱズーズーしいおばちゃんみたいなのにだけなりたくないじゃんやっぱ。
確かにね、
そこだけかな。
それはまたちょっと違うからね。
うん、
でもなんかさ、その例えば友達とかよく一人なんとか何するかみたいなリスト作ってて、
うんうんうんうん、
でなんかそれをやって、この間一人ディズニーやったとかってあげてて、
あ、それはめっちゃすごいな、
そうそうそう、
まさに
めっちゃすごいなって思うんだけど、
一人ディズニーはすごいな。
うん、でもやっぱ自分でさ、
うん、
その領域広げたいなっていう気持ちはするね。まあ別に一人なんとかじゃなくてもいいんだけど。
いやでも本当その気になんなくなってるからいける気がするよね、いろいろと。
で何が気になってるのかむしろ今わかんないって。
でも絶妙なライン探したくない？
そうなの。
でも多分一人ディズニーは結構きついかもしれん。
早かった発見。
それはもう完全アウトかもしれん。私はなんか面白いかなって思っちゃう。
でも楽しめたくない？楽しみたくない？
なんか一人で
ちゃんと楽しめてたのね、もしも、しかもその友人
は。それすごい、それはめっちゃすごいと思う、
うん
う
ん、
なんかやっぱ友達行った方が楽しいかなって思っちゃうな、ディズニーランドは。
まあどっちかというとね。でもやっぱ日程合わせるの大変だしさ、
うん、まあね、
うん、ちょっとまあ一人ディズニーハードルが高いです。
一人旅は全然行けるよ。
行けるんだけど、
うん、
なんかまだめっちゃ全力で楽しめるほどじゃないかも私。
あ、私も去年行ったけど、
うん、
すごい楽しかった。
本当？
うん、
なんか人と行きたいなってなっちゃうかも。やっぱなんかこうふとした時に、
あ、
これ美味しいねみたいなさ。
まあ言えないよね、分かち合えはしないよね、
うん、分かち合えはしないぐらいの感じはあるけど、
場所によるなっていう気がした。一人で行っても面白い場所だったらいいかなっていう。
あの一人カウンター寿司したい。
なんか本当にさ、食通のおじさんがやってるイメージ、一人カウンター寿司って。
孤独のグルメでしょそれこそ。
あとやっぱ憧れててずっとできてないのは、まあ、酒に弱いからっていうのがあるんだけど、うん、やっぱ一人バー、
うん、
すごいやってみたい。
バーに全然行かんからさ、
うん、仕事の人と飲みに行くお店、うん、なんかめっちゃいいお店があるんだけど、
うん、
こうしっぽり飲めるみたいな、うん、で、まあ、私は基本その複数人で行ってるからテーブル席に座るんだけど、うん、大抵その店に行くとなんかカウンターに一人女性客が座ってんのよ、
うん、
でなんかすごい綺麗な人が多くて、
うん、
で本当にもうバーのマスターともう慣れ親しんだ感じで 喋った上で、うん、今日はこのお酒置いてるんだ、じゃあこれにしてみようかなとか言って頼んでるの。いいな、めっちゃかっこいいって思うんだけど、そんなにお酒が強くないからさ、それできないなって。でもそれさ、
やっぱお酒が強くないっていうのがちょっとでかい弱点ですから、ね、バーに行く上ではね。
すごいさ、素敵な出会いとかがありそうじゃない、やっぱバーって。あそこの人に、なんか旬みたいなやつ、あれはめっちゃ憧れてるんだけど、
1回でいい、人
生で1回でいいから、なんかあれ やってるとこ見たいぐらいの感じ。まあ、自分がやられなくていいから、なんかやってる人を見たい。
やってみてほしいよね。
自分もちょっとやってみたい、シュって、あそこの人にみたいな。
やめなさいよちょっと飲めないんでこれアルコールちょっと意外に高かったんで
自分が飲めないやつをね、シュって、うん、ということでいきましょう、今週のゆとたわ。
ゆとたわ、
ゆとたわ、
あ、ゆとたわ、
ゆとたわ、
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 ゆとた
わ、
わお、
わお、間違えた。
はい、改めましてかりんです。
のかです。
いや、なんかさ、ふと思ったんだけどさ、うん、おとぎ話とか昔話ってあんじゃん、
うん、
例えば桃太郎とかシンデレラとか赤ずきんちゃんとか、
誰しもが知っている
浦島太郎とかね、うん、そうそうそう、ああいうのってさ、なんか改めてお話を思い返してみると、なんか意味わかんないなとかさ、なんかこれなんでなみたいなさ、
シンプルな感想や、
ちょっとなんかすごい違和感ある描写ない？なんか
あ、
例えば私がめっちゃ思ったのは、うん、浦島太郎とかって、うん、亀をさ、亀がいじめ、子供たちにいじめられてるところを救って、うん、そしたら亀がお礼に竜宮城に連れてってくれるわけじゃん、うん、で竜宮城で遊んでて、最後にお土産でもらった玉手箱をもらっての陸に帰ったら、うん、その玉手箱を開けたらおじいちゃんになっちゃったって話じゃん、
うん、
めっちゃかわいそうじゃない？え、なんかそんな悪いことしたのってめっちゃ思って、それ
あれって、でもなんか大抵さ、おとぎ話とかって教訓とかさ、うん、入ってるはずやん、
基本はね。でもさ、浦島太郎はさ、子供たちにいじめられてた亀を助けたっていうめっちゃいいやつなの。
そうだよね。
なのに、なんかちょっと竜宮城で羽目を外して遊んだ、確かに遊んだんだと思う。そこなんだよ。だからなんか罪と罰が一致してない。
え？
なんかそんな悪いことしたって思うんだよね。
そんな悪かったっけ？
おじいちゃんになっちゃったんだよ。だって、うん、すっごい辛いじゃん、若者だったのに。
しかも一瞬ででしょ？
うん、ほんとやばいと思う、それは。えか、それを渡したそのやつもやばい、その竜宮城のやつ女だって分かってるわけじゃん、それは開けたらさやばいってこと、
うん、
なんでそんなもん渡したんだよって思うし、マジ、ね、めっちゃトラップじゃない？だって普通に。
え、じゃあ知らない人からもらったものを開けるなってこと？
分かんない、そこに何の教訓
がないのか、特に何もね、
秘められてるのかは分かんない。まあだから時間を忘れて遊ぶなってことじゃない、やっぱり。
あー、そっか、
っていう気はするんだけど、それでそんな仕打ちっていう、
こう意味わかんないのあるもんね、他も。
そう、よくよく考えるとあるなって。
読めない、
好きだよ、
疲れたか、
大好き。
なんだそりゃ。
桃太郎が一番有名ですか？
わかんない、一番がどれかは
最も有名な時話
わかんないけど、桃太郎はみんな知ってるよね、とりあえず、うん、桃太郎に関しては、まあ、まずおばあさんが、あ、おじいさんがか、なんだっけ、山へしばかりに、うん、おばあさんが川へ洗濯に行った。なんでこれしか、まずそもそもおじいさんの行動まで描写されたんだろう。
それぞれ別々に
行動していたから、
ダブルワークな状況ね。
あ、分かった。それによって、うん、おじいさんが桃を流したっていう事実はないっていうことにしてあるのかな。
あ、ファクトね、証拠ね
分かんない、分かんないけど、そうだとしたらすごいね、
うん、
おじいさんが桃流してたらね、おじいさん犯人になっちゃうから。
まあでも犯人だとしても、なんか何とも別に言えないというか。
まあそうかそれでおばあさんが川で洗濯してたら、めっちゃでかい桃が流れてきて、うん、なんかその桃をすくい上げて、
その桃がね、いつも絵本でめっちゃ美味しそうなんだよね
それはその絵本やろ
めちゃでかくて美味しそう。
でも川で桃が流れてくる、確かに異様な光景だもんな。
しかもめっちゃ美味しそうじゃない？だって川で冷やされた桃が流れてくんだよ。
確かにめっちゃ美味しそう
で、おばあさんも確か私が読んだやつだとめっちゃ美味しそうって思うのめっちゃでかい桃来たみたいな、めっちゃ喜ぶ
あ、そんな描写書かれてたっけ。
私読んだやつはね、多分バージョンいろいろあるから。
あ、そっかそっか。
私バージョンのだと、うん、めっちゃ喜んでた、
うん、まあそこまでは別にいいじゃん、うん、だ川で流れてきた桃を取るよまずね。
まあ広いよね。
広いよね。で拾って家に持って帰ってきます、うん、で切ったら桃太郎が出てきたじゃん、
うん、
そんなさ、桃ってさ切り方的にはさ、まずさ真ん中でさ切るじゃん、
うん、
なんかその中にさ桃太郎が入ってたんだとしたらさ、桃太郎切断してしまいそうじゃない。
確かに。
だからなんかうまいこと切ったなっていう、なんか中に何か入ってるって分かってたのかなってちょっと思っちゃうね、まあ、感じ取ったのかな、やっぱ重さ的に。
なんかいやいや、たまにあるしね、ああいうのをさ開けようとした時、うん、なんかコロコロってすんなみたいな。
あー、なんか中に何か入ってるからこの箱みたいなね、
とかしてちょっと恐る恐る、
なんかあるかもってなんか感じ取ったんだろう、ね、気配みたいなものを
気配を感じ取ったっていうか、ファンタジー要素が加わるじゃんそこに
それ、ね、でうまいこと外側だけ切るっていう、こう、
まあ、器用さ、そこで
器用さが見出して、で入ってたわけじゃん。
入ってた
中に。
で結構しかも育ち切った男の子が
そうだったっけ、赤ちゃんじゃないの。
赤ちゃんだっけ。
赤ちゃんだと思う
よ。記憶が育ち切ってなかった
育ち切ってない。
あ、そっか、
赤ちゃんの状態出てくるのよ。
育てるんだ。
育てんの、育てんの。
そっかそっか、失礼。
そうそうそうそう。
でちょっと一個ここで気になるのは、うん、やっぱなんか桃太郎のさ、
うん、
絵本とかの影響によって、うん、桃の形が、
うん、
逆ハートっていうさ、うん、認識になりがちじゃない、うん、イラストとかさ。
あ、逆ハートの認識ある。
でもさ、
なんかお尻みたいな方が下、
お尻みたいな方が下になってさ、
うんう
ん、でもあんな桃見たことあるしかもその
ない。なんか桃ってもっと丸くない。
うん、
なんかあんな桃長くない。
なんかさ、なんであんなお尻みたいにされちゃってるの。
やっぱなんだろう、描きやすかったのかな描きやすかった可能性がめっちゃ高いし、
うん、
だからあれみたいな感じかな、ちょっとセクシー大根みたいな感じでやっぱ当時やっぱおばあさんからしてもめっちゃ斬新だったんじゃない。あれは本当に桃なのかみたいな。
あ、そこも含まれてるのか。
特徴的な形をしていたという描写なのかな。
あ、じゃあいいか。セクシー桃みたいなのが流れてきて開けたら出てきて、
で桃太郎はそう裸の状態だよね、赤ちゃんとして。
さすがにね、
息をしてたってことだよね。ただ
泣いてたじゃん、さすがに。
泣いてたの。あ、じゃあ音がしたんだ。
あ、
泣いてたから、
泣いてたから綺麗に、
なんかあるなってなって、
なんか聞こえるってなって開けたら、
ちゃんとうまく開けたら、うん、行ってうおーみたいな、
え、マジかってなって
育てようってなった。
さすがに育てようってなって
育てようってなるよな、それはなるよな。それでそのまず不思議なのは、それでさ育てんじゃん、
うん、
したらある日急に桃太郎が鬼退治に行くって言い出したのよそんなことあるっていう
反抗期だよね、ちょっと一種の。いやいやね、
確かにね、そうだね。俺はなんかヤンキーになるみたいなのと同じような感じで、うん、
なかった。鬼倒しに行こうとはないけど、
鬼はないけど
やっぱなんかさ、ちょっと遠く行ってくるわみたいな。
確かに。あ、今日は
ちょっと冒険してくる
みたいな。まだ中学生なんだけど、うん、新宿まで遊びに行かせてほしいとかはあった。
そういうことと同じだから
そうだったん、
うん、
仲間見つけて俺鬼退治したいっていうのは、
うん、
新宿まで遊びに行かせてほしいってことか。
そうそうそうそうそう。
あ、でおばあさんはすごい心配だったけど、うん、いいよって。
味方つけるのは誰の力。
味方はきびだんごの力なんよ。
きびだんごはおばあさんが持たせた。
そう、きびだんごにマジ強い力がありすぎる吸引力みたいなのが。だってみんなきびだんごが欲しくて仲間になるんだもん。
ちょっとそれ今描写的に大丈夫かな、なんか
どういうなんか
ちょっとなんか大丈夫。
何のコンプラを気にしてるの。
いや、誘引力がすごすぎない、さすがに
、ま、確かにね。
今で言ったら何だったらいいじゃん。
だからすごい餌だよ。
うーん、
今だったらなんだろうな、
ちょっと前だったらね、うん、それこそなんかめっちゃ並ぶタピオカ屋さんとかさ。
え、でもタピオカでさ命がけだよ、正直。鬼退治って。
もうちょいキャビアとか、そういうこと
キャビアで釣られるか、
ちょっと違うよね。
なんかもっとさ食べ物じゃないものにさ釣られんじゃない。
iTunes カードとか。
あ、そう、 iTunes カードで1万円分とかさ今回この鬼退治に参加してくれたら、
うん、
しばらく御社の SNS 運用担当しますとかなんかそういうちょめんどくさいところに 手が届く。
あ、カスタマイズしてくれる系かな。じゃあサルには、
うん、
iTunes カードだし、
そう、サルは iTunes カードが欲しいからね、
もしかしたらね、
うん、
犬は SNS 担当、
SNS の運用を
代用しますよ、1ヶ月
代理しますとか。
代理しますよ。
めっちゃ助かるんじゃない、多分犬的にはさ。それとかもさ、
キジは 家事代行しますよとか、
あ、ありがとうみたいな、それぞれのニーズに沿った提案を桃太郎がして、
桃太郎仕事できんのやば、
だったら鬼退治行ってもいいよ1日ぐらいねみたいな、
え、めっちゃ成長してない桃太郎
感じじゃない。
まあでもそこはさ、やっぱ本当はおばあさんが与えたきびだんごだから、
そうだから
おばあさんが仕込んでるはずなんだけど、
なんかきびだんごがその時代にはそのぐらいのニーズだったってことよ。もう命かけてもいいぐらいの、
うん、
なんかめっちゃうまい食べ物だったんじゃない本当に。
でも確かに岡山行った時きびだんご食べたけど
美味しかった、
めっちゃうまかった、
めっちゃあれは確かに食べたくなるわ。
さすがに今はもうお菓子も多様性があるから、うん、ちょっとこうなんだろう、きびだんごがないんだったら、
うん、
別の甘いもの食べちゃおうかなとか浮気しちゃうけど、
あの時代ね、
しかもおばあさんがめっちゃきびだんご上手だったんじゃない、もしかしたら。
確かに料理センスがマジで
うまいきびだんご作れる。
まあでもそれはなんかすごい整合性取れるわ、桃を切んのもうまかったわけじゃん。
確かに、
だからやっぱ包丁とか使うのめっちゃうまいんだわ。
そうだわ、多分
器用なんだわとにかく。
でおばあさん的にもやっぱり披露できるの嬉しいしね。
そうだよね、
うん、
あ、じゃあ仲間が増えるようにね、私のおまじないも込めて、
エモいな、なんかそれ
団子を作るわみたいな感じになって、
思いこもってたじゃん、うん、きっとさ。
それでまあ仲間増えんじゃん、
うん、
で鬼退治に行って、で鬼を倒して、でなんか財宝みたいなのめっちゃ持って帰るんだけど、あれは何なんだろうって思ってんね毎回。財宝いらなかったやんってすごい思ってる。
なんかちょっとそこでちょっと複雑な感じになっちゃうよね。
あ、結局もらえるもんはもらって帰るんだみたいな、
しかもそれ誰かの財宝だよねっていう感じはあるよね、
うん、
ちょっとね。
そうそうそう、あと鬼はそんなに悪いことをしてたのかっていうのもやや気になる。
まあ確かになんか現代版で言ったらもしかすると鬼視点とかもあるやつもあったような気もするよね。
あるあるある、ね、だって桃太郎の家がさ攻められたわけでもなんでもないからね、いきなり鬼大臣行ってくる、新宿行くみたいな感じで行ったんだから、桃太郎、
まあ、反抗期だったかもしれないしね。う
ん、だから反抗期のヤンキーに鬼はやられるっていうすごい悲しい顛末、しかも金銀財宝も取られてっていうね。
ただ持って帰ってきます。
うん、
どうなるんだっけその後。
え、終わり、めでたしめでたし、
めでたいんだ。
うん、よかったね鬼が退治できてって。は
え、なんか悲しくなってきた。
鬼側の視点がもうゼロだからね、これに関しては。でおばあさんも生かすなよっていうさ、
まずね、
まずそもそもきびだんご作って応援すなっていう
でも新宿ぐらいだったらちょっと行ってもいいかみたいな。
でもさ、新宿にいるなんとか団倒しに行ってくるわってことよ。だって
あ、そっか、
ヤンキーみたいな感じ、
ちょっと危ないねそれは。
うん、
きびだんごどころじゃない、
本当にそのなんとか団悪いやつなのっていうさ。
うん、でもやっぱおばあさんももうちょっと分かんなかったんです、その最新のトレンドに関しては情勢に関しては
やっぱ桃太郎ぐらいの若者しか知りえないトレンドだったのか、
うんうん、なんか鬼かみたいな、
鬼が悪いってことが、
うん、
ああ、
昔はおばあさん時代は、
うん、
鬼もいいやつで、
うん、
あ、鬼がいるとこ行くんだ、
うん、
ちょっと遠いけどなそこ、
まあ、気をつけてね、団子持
ってきな ってたらまさか鬼さんにも食べさせてねぐらいで
行ったのに退治して帰ってきちゃった。
退治してきた。
あ、でもまあ、まあ、金もあるしありがとう、あ、そっかありがとうみたいな、
独
特な善悪の概念。
ゆとた、
あとなんかあるかな物語。
うーん、
かぐや姫とか。
あー、確かに
かぐや姫って
なんか出てきがちなの、どっかから。
おじいちゃんが竹を取ろうと思って山に入って竹を切ったら
なんか光ってる竹があったんじゃ
ない。光ってる竹があって、うまくまたそれもうまく切るんだよね、うん、うまく切ったら女の子が入ってたみたいな。
怖
っ、まずそもそもめっちゃ怖くない。
でも怖いけど相当可愛いんだよ。しかも
なんかそれは割と育ってたんだっけ。
そ
わかんないの、
そのどのぐらい
の年齢で出てきてんのかがわかんない。
でもなんか赤ちゃんじゃなかった、なんか
服着てたよね。
そうそう、なんか和服着てたイメージない絵本とかで
めっちゃ服着てたイメージある
出来上がってたよね。
服着てんの
分かんない。
やっぱでも月からの使いだから。
あ、そっか、なんかちょっと状況違うもんね。
でもさ、竹の中に入れとくなよって思わない、月からの使いなら。
うーん、でもやっぱ似合うじゃん竹と月って。
確かにな、
うん、
和風な感じがしてな。で育てるってことになって、
また育てた、
育てた、
さすがに育てて
あっという間に育つんだよな。で割とまだすっごい綺麗な女の子になったんだよね、うん、そんで育った後に、そんで確か結婚したいって言ってくる男が何人かいて、
うん、
それぞれになんか無理難題のなんかこれを持ってきてくれたら結婚してもいいよみたいなのを言うんだけど。ちょっ
とまあね、親バカなところあるからね
でも確かあいつが言ったんだよ、その本人が言ったの。
あ、そうなの、
うん、かぐや姫自体がこれ持ってきてくれたらいいよみたいな、
あ、そうだわ、
で
めっちゃむずいものを、
そう、めっちゃむずいものを言ってみんな持ってこれないみたいな感じじゃなかったっけ、
う
ん、
そうだわ、
そうだよね、それで結局結婚先延ばしにした上で、
うん、月を見上げて、
うん、
泣くようになってくる、
やべえ、でもなんかちょっと気持ちわかる、
わかるかい、
なんか月見ると なんか泣きたくなんない、ちょっとやや、
確かに、で気になるじゃん、おばあちゃん、うん、おじいさんとかはさ、
うん、
え、なんで月見て泣きそうになっちゃう、
うん、
って聞くけど何も教えてくれなくて、
うん、
でも最後の方にようやく私は月の国のものですって、
うん、
迎えが来るから、
うん、
帰んなきゃいけなくなってますって言って、
でもさ、
うん、
いつ気づいたんそれ
自ら、
うん、だってもう知って
た、でも DNA じゃん、
え、でも迎えが来ることもだってなんで知ってんの、なんかやっぱ更新できんのかな、テレパシー、
うん、やっぱそうだと思う、
月のものとの
宇宙系なんじゃないか、かぐや姫、
宇宙人だけど普通に考えると宇宙人だよな、
まあジャンル的に言うとそうだよね、
月人みたいなもんでしょ、
うん、月の方ってことだもんね、
うん、なんで竹のとこにいたんだろう、送り込まれてたよね絶対、え、だからエイリアン、
いろいろ試したのか、もしかしたら木陰に入れてみたりとか
なんで送り込まれたの地球に、
やっぱジョージアの CM みたいな感じで視察、
あ、そうか、視察だったんだ、人間の生活の、
なんかテレパシーしてたかもね、
そうだね、
人間の生活はこうですよみたいな、
なんかスパイだったんだ、じゃあ、
まあそうかが、今の言い方で言っちゃえばね、
かぐや姫地球はどうじゃみたいなこう言われて、今は知らない男の人の家で
困って
もらっていますみたいなちょっとややホームシックにはなってきてるけどみたいな、
そうね、
更新して
やっぱちょっといいところなんだけど、
うん、
いや月いな、ちいなってなってるもんね、
ちいなってやっぱ前世の記憶みたいな思い出しちゃってっから、
うん、まあ両方悲しいのよ、うん、月に帰るのも悲しいし、でもおじいさんおばあさんと別れるのも悲しいんだけど、
切ないね、
うん、
ET みたいな話だ要は
そう
ET だったんだこれ、
なんかめっちゃ悲しいかも、
え、
戻りたくなくなっちゃって、
そうなの、
うん、でなんかその国の偉い人にかくまってあげてください、
うん、
この子って言って、うん、兵士とかいっぱいつけたんだけど、
うん、
やっぱエスパーってかさ、宇宙だか宇宙の方なので、
うん、
迎えが来た時に守っている兵士たちが動けなくなっちゃって、
うん、やば、
結果連れてかれちゃったらしい、
え、悲しい、
悲しいじゃん、
じゃあ本当は帰りたくなかったけど、
うん、最後は帰りたくなかったのかも、
めっちゃ悲しい、
うん、月に思いを馳せたいって思いはさ、かぐや姫の物語に起因してる感じはあるよね、
うん、確かにね、なんか月っていうのが私たちにとって特殊なものであるみたいな、う
ん、なんか月見てる間さ、
うん、
ちょっと誰かと更新してる気持ちにならない、
あるある、多分絶対更新してると思う、
してるよね、
うん、私なんか昔からそういうなんかテレパシー的なものってさ、
うん、
なんかちょっと月見ながらやってるのとか多くない、
あ、確かに、
月ってなん
か、そうなの、
わかんない
月そうなの、うんって言ったけど
ちょっとわかんないんだけど、まあ、
そんなことも なさくもなさそうだもんね、
あると思うんだよね、やっぱ一番近い星だから地球に、
しかも自らでは輝いてないけどめっちゃ綺麗じゃん、
めっちゃ綺麗なんだよ、でやっぱ奇跡のバランスだから、そのさ、
そう、ね、
地球にとって月ってなくてはならない存在だからさ、
うんうん、でもまああるよねそういうこと
あると思う、
なんか会社の移動とかでさ、
あるなんかせっかく仲良く
とかさ
なったのにってタイミングで移動になったりとか、うん、
自分のでタイミング決められなくてさ、
あーみたいなね、
ちょっとやっぱ行きたくないですとか言っても、
留学とかもそうじゃない、
そうだ、ね、
せっかくなんかだいぶ現地
いい感じになったのに
馴染んだのに帰るみたいなさ、
そういう時期になってようやく馴染めるんだよね、
うん、そうなんだよ、あ、それを表してんのかな、今馴染んだのにみたいな、
馴染みの時期、
馴染みの時期に別れ来るみたいな、
え、悲しすぎない、
辛い、
さすがにでももうちょっと早めに馴染めてたと思うけどね
さすがに生まれた時から育ててんだもんね、だからあとはあれじゃない、その血がつながってなくても、うん、その育ての親への愛みたいなものをすごい感じるみたいな話なのかもしれない、
ね、絶対に、
ゆとりっ子たちのたわごとっていう番組を聞き始めてみたの、
そうなんだ、どんな番組なの、
とっても面白いのよ、
へえ、羨ましいな。
サルカニ合戦ってどんなんだったっけ。
確かに何を合戦してるんやろ。
昔カニが住んでいました、うん、カニは道でおむすびを見つけ、それを持って家に帰る途中に猿に呼び止められました、うん、猿は柿の種を持っていて、カニさんどうだ、この柿の種とおむすびを取り替えっこしないか。猿はおむすびが食べたかったので、カニから無理やりおむすびと柿の種を交換してしまった。
めっちゃかわいそう
で、カニは家に帰ると柿の種を庭にまいて毎日水をかけてやりました。早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでちょん切るぞ。結構強いな。カニが歌うとみるみる芽が出てきて
結構二面性あるな。カニ
でまたカニは歌った、早く実をなれ柿の木を、ならぬとハサミでちょん切るぞ。めっちゃ柿に対しては強い、ね、でめっちゃ実がなって、でもまた猿がやってきて、美味しそうな柿がたくさんできたなと、うん、カニをちょっと待ってて、今木に登って取ってきてあげるよって言って、猿が木に登って全部柿を食べ始めた、
うん、
猿クソだな、うん、でおいおい自分ばかり食べないで投げてくれよって言ったけど、猿が渋柿をカニに対して思いっきり投げつけてカニは大怪我をしてしまいました。
で
それを知ったカニの子供たちがお母さんの復讐に立ち上がり、
そんな長編の話だっけ
友達のウスとハチとハリとクリにも応援を頼んだ。で猿のいない間に家に隠れて猿が帰ってくるのを待った。めっちゃ待ってやばい
怖いんだけど。
でしばらくして猿が帰ってきて、家に入っているといろりの前に座った。その時焼けた栗が猿のお尻に弾けて熱ってなって、水の入った桶のところに行ったら、今度は蜂が飛び出して猿の肩を刺して、痛い痛いって水がめのところに走ったら、今度はカニたちが下から出てきて猿の体によじ登り、ハサミで毛や肌や耳を掴んだ。めっちゃ怖いんだけど。
はい。
で今度は家から飛び出したら、大きなウスが屋根の上から猿の上に落ちて、どうだ悪い猿め、カニに謝れって言って、猿は泣いてカニに謝ったって話らしい。
え、めっちゃ怖いじゃん。
なんかいろいろ、なんかいろいろおかしかったよ。
とりあえずさ、
うん、
めっちゃ小さな火種ですごい痛い目合うね
そうやな、
まあ、意地悪なのは確実なんだけど、
意地悪なのは確実、
マジで嫌なやつだなっていうのはあるんだけど、
うんうん、でもさ別にさ、猿が柿とおむすび取り替えっこしないかって言ったら別に良くない？物々交換っていうか取引みたいな。
まあそうだよね。
それでさ応じたんじゃん、カニは別に最初、うん、だからそれは別に悪くないと思うんだけど、まあ無理やりってやや言ってるけど、
まあそうだね。
でもさ無理やりさ、その交換した割にはカニはめっちゃ楽しんでるよね、柿を育てること。
そこまではさ、カニめっちゃいいやつやん。
そうなんだよ。ただ早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでとんぎるぞ。そこからちょっとおかしくなってない？なんでなんか脅して柿を育ててんだろうっていうのちょっと気になるけど、まあ、
自分の世界だったんだろうねそれは、うん、
まあまあいいよ、
人に聞かれてると思ってないし。
そうだよね、うん、そういうのあるからね、うん、それでたくさん実がなった。まあ脅してるからね、脅してるから
、まあ、そうね、うん、
それで猿がでも美味しそうな柿がなってるからって木に登って食べてしまって、うん、でカニに対して渋柿を投げつけたっていう。それがめっちゃ悪いやつすぎる。
急にめっちゃ悪くない？
別にいいじゃんっていう。でカニは大怪我しちゃったの、渋柿が当たって。
マジひどい。
それはマジで悪いわ。
そっからマジ悪いわ。
そっからマジ悪い。それでカニの子供たちが復讐に立ち上がったら、
ちょっと待って
登場人物が多すぎて、こっから急に登場人物が増えんの。ずっと
ウスとか出てきたよね、なんか。
そう、カニと猿しかいなかったはずなのに、世界線としては、うん、急にカニの子供たちがいて、カニは子供がいたんかいって感じだし、うん、そもそもね。
そうだよね。で年齢とかちょっと分かってなかったもんね。
そうで、カニの子供たちの友達のウスとハチとハリとクリ、
待って、友達個性的すぎんか
もう動物でもないんかいっていうめちゃめちゃ
めっちゃ性格いいんじゃない、そんなさ、
うん、
いろんなタイプの友達持ってるってことはさ、
カニの子供たちが、うん、確かにな、すごい人脈広いんだろうな、
うん、だからマジでこうウスみたいにさ、
うんうん、
すかっしりしたタイプと、
うん、
ハチだっけ、
うん、
そこ柄だけど、
うん、まあちょっと、まあ、強いよみたいな、ね、
強いよみたいな、
うん、
いやだからいいやつなんじゃない。
でもなんかこのさ、猿の倒し方はさ、うん、なんかホームアローンにも通ずるっていうか
まあちょっとね、
なんかこうそれぞれの個性をこう 100% 出したなんか倒し方っていうか、
うん、
ただ猿も思いっきり大怪我するわけではないっていうか、絶妙なところをついてるのがなんかホームアローンっぽいっていうか、
程よい復讐というかね、
うん、ちょっと痛い目見るみたいな感じだけどね、うん、
やっぱカニ心配やな。
普通に大怪我したんでしょカニは、
う
だからさ、猿を倒した時にカニはもういないってことでしょ。大怪我だから入院とかしてるんでしょ多分。
マジで
渋柿が当たって
悲しすぎない？
普通に結構怪我人の多い話やな。
確かに
心配になるわ、いろいろ。
結構新聞に載ってもおかしくないよねこれ。
新聞に載るとも渋柿が当たって重傷とかさ。
マジ逮捕案件じゃない普通に考えて。
普通に悪いやつだもんだって。
だから別に嘘とか連れていく前に、うん、絶対逮捕するべきだよね本来だったらね、
うん、だって人んちの柿の木の上に登って
まず侵入罪じゃん、うん、
で勝手に食べた上に渋柿を投げつけたんだ
って。なんかさ、こういうさ小学生いなかった、なんかこ
ういろいろ論理的なこと言ってくる。
なんか昔話が
うざいやん、うざかった。大抵そういうなんかちょっと嫌なやつだった、そういうこと言ってくる。なんかこう
これはさ侵入罪じゃんとか言って、これは傷害罪だよねとか言って、
それでなんかそういうものを知らない我々はさ、うん、侵入罪って何みたいになってさ、お前そんなことも知らねえのかよとか言われてさ、行
列できる相談所見た方がいいぞみたいな。
え、何それみたいなって思い出すわ、過去のこと。
なんかそういうシーンがちょっとフラッシュバックしちゃった今、急に自分で言ってて。
確かにあったわ。
めっちゃなんか嫌な気持ちになっちゃって自分で言ってて。
確かにすごいこう上げ足取る男の子いたよね小学生の時、
うん、今上げ足を全力で取ろうとしてるからしょうがないんだけど、さすがになんとか祭とか言い始めるとその時代を思い出しちゃうよ。なんか
これずっと上げ足取ってたんだ。
そうじゃない、
昔話の。本当だね、
さすがにな
んか永遠に出てくると思った。成立してる話
なんだから本当は。
でもいやちょっと成立してないと思うよ。
まあさすがに時代が違うからね。
あ、設定が分かんない、そのなんか命を吹き込む素材の設定が。
ウスいる？
ウスって生きてんの、うん、栗が生きてんだったら、うん、柿も生きてるべきだと思うし。
確かに。
なんかいろいろおかしいんだよね、全員に生命があるよ。
でも柿も生きてんじゃないの実は。
え、
だって脅されて育ってんだよ。
確かに。え、でもじゃあ渋柿もかわいそうだね。なんか投げつけられて終わってさ、渋柿もさ嫌なものとして扱われてさ生きてたかもしんないのに。
やばいな、
むずいのよそこの設定。ちゃんとしてからなんか考えてほしいと思うストーリー。
わざわざウスとか入れなくてよかったのにね。
なんか普通に柿のカニの子供たちが倒すじゃダメだったんって思う。
確かに。なんかでもやっぱ本願というか、
そのやっぱそのホームアローン現象みたいなやつを描きたかったんだろうね。
あ、ドシャンガシャン。
そうそう、なんかこっちに行ってもこうなんか痛くて、こっちに行っても痛くてっていうこう動き、
うん、
演出的なものをこうつけたかったんだろうね、最後倒すまでの。
まああとやっぱ小ガニだけだと倒せたらちょっとなんだろう、ストーリー的には綺麗すぎるというか。
あ、そうか。
でやっぱ、まあ、その裏にいるぞみたいな。そうね、実は
その友情的な感じで、うん、普段からカニは優しいから人脈があって、
人脈ある、
そういうやつは後でやっぱ友達が倒すぞっていう、
連れてくんぞっていう、
うん、友達によって倒されんぞっていう、
人脈を人脈を教えたのか。じゃあ
そうだね、だから人脈めっちゃ大事だ、
優しくていいやつ、
ホームアローンみたいな、
ホームアローンみたいな。
なるほど、理解したわ。
ありがとう。
ありがとうね。でもこれ永遠にできることが分かったから。
そうだね、意外にできるかもしれない。
うん、なんかみんなも動画やってほしい動画があったらみんなでやりましょうね。いっぱい、まあ、でも忘れちゃってる、そもそも動画の内容が。
そうなんだよね、うん、昔話。あと今日本昔話だったけど、
うん、
あれおとぎ話もあるもんね。
確かに海外のやつもね、
シンデレラとかさ、
くしらゆき姫、
結構でもなんかそっちの方がさ、うん、暗くない？イソップというかなんていうか、まあ、
グリム童話とかで、もともとのその話はもっと怖いとかって言われるしね、うん、伝承の中でちょっとこう、うん、子供向けに変えられたとかね。
いやー、おとぎ話ね、懐かしかったです。
忘れちゃってるのも結構あるね。
てか猿狩り合戦とかあんまちゃんと
なんか学んでないよね。
うん、なんか読んだかもしれないけどあんま覚えてない。
なんかあんまりいい話だなとか思わなかった気がする、
うん、
桃太郎がさ、むしろさあんなに記憶に残ってんのなんでなん。
やっぱ絵本がさ
強いよね。
みんな読んでる絵本ない？なんかあの、うん、めっちゃさ強めの桃太郎みたいな書いてある、うん、いい絵本。
私もそれ読んでた、
うん、あるよね。
なんかそれで通るよね、話としては。なんかしっかり、
う
ん、
やっぱ憧れ要素じゃん、桃太郎いいなみたいな。
桃から子供出てくんのすげえみたいな。
そこじゃないけど。
そこじゃないか。
やっぱなんかコスプレするのは桃太郎がいいし、
あとやっぱさ仲間を集めるってとこがやっぱ、
あ、確かに
いいんだろう、ね、
王道だわ。
ワンピースみたいな 感じがあるから、そこにロマンを感じるのね、みんな。
そうかも。
あ、そこだな、完全に。ということで、ツイッターはアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでどんどんつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォーム、もしくはゆとたわアットマーク gmail.com、 yutotawa@gmail.com に送ってください。
はい、ということで、それじゃあ
こんばんは、
おやすみなさい。サイドステップ、反復横跳び。